皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
では始めましょう。どうも皆さんこんにちは、藤原直哉です。今日はようこそ富山号にお越しくださいました。ありがとうございます。昨日から中央構造線ツアーにご参加の皆様、本当にお疲れ様でございました。中央構造線というのは日本列島東西に走る大断層線 で、その歴史の中には日本列島の生い立ちも入っているし、あるいはその世の中の変わり目で、その中央構造線沿いに人が動いてですね、いろんな歴史が作られてきたわけであります。一番初めに諏訪を見ましたですね。八ヶ岳の麓から諏訪までの本当になだらかな日当たりのいい、本当に気持ちのいい斜面だったと思いますけども、あそこがまさに縄文時代の人たちの住んでいた文化の中心地です。で、その縄文人の思いを伝えるお祭りの一つが御柱祭りです。諏訪大社のお祭り で、それがこの中央構造線を通って富山号の諏訪明神さんの御柱祭りにもなっているということを今日はご覧いただいたと思います。それからいわゆる深帯という言葉を学びましたね。中央構造線博物館で。実は日本列島というのは、どうやってできたかというと、簡単に言えば、この、カンナをかけて、大陸にカンナをかけて、でそのカンナを、つなげたものが日本列島だということをお分かりいただけたと思いますね。ですから日本というのは、一つの大きな、その塊の、地質の上に乗っかっているのではなくて、いろんなものがたくさん集まったものの上に乗っかっているんです。すごく21世紀的だと思いませんか。20世紀までの時代というのは、ある意味で言うと一つにまとまって、しかもそれがその衛生的でないといけないんですね。衛生的ということは不純物がないということです。衛生という概念はこれ本当に20世紀までの近代の非常に大きな概念なんです。だから混ざっていないということはいいことだとみんな思ってるんですね。混ざっていないことはいいことだと思うというのは、それはやっぱりその新しい概念でございまして、普通はそんなことありません。混ざっているものの方が当たり前なんです。畑でもほっとけばすぐ雑草が生えますので、その雑草を生やしたくなければその土地を良くしていくんですね。と自然に雑草生えなくなります。衛生という概念もそういう考え方ではなくて、こうつまみ食いして全部外しちゃうという概念ですから。そういうことで、その衛星というのは20世紀のまでの大きな概念なんですが、日本列島というのはそもそもそういう大地では全くないということをよくお分かりいただけたと思います。深帯がですね、どんどんその、太平洋の真ん中から陸地を運んでくる。それが大陸に沈み込むところでどんどんその、カンナをかけるように土が削られてくる。でそれがまとまって、それがちょっとねじれたところがですね、まさにこの羊羹を上から切って立てたような形になっているのがこの南アルプスなんです。南アルプスはですね、日本列島の構成する深帯がですね、本当にこう並んでいるところなんですね。非常に珍しいところで、そこに中央構造線も一本走っているわけですね。ですから地質のなんか本当に宝庫みたいなところだと思います。ですから日本という国はいろんな人たちで、いろんなものがその寄り添って共存しながら生きている国だということが、その日本列島の構造を見てもわかるわけであります。で今日は皆さん観音冷水見て飲んでいただきましたが、あれが外帯のお水です。中央構造線の外側ですね、粘土質の土壌から出るお水はああやってカルシウムマグネシウムの多いお水です。で同じ飯田市でもですね、内帯側に行きますと猿倉の泉というですね、今度は軟水の有名なお水でございます。ですから同じ日本にいながらもですね、外帯のお水と内帯のお水と、カルシウムの多い水とない水と、両方いただけると。ですから我が国というのは本当にその本当に自然が豊富だなとつくづくこう思っているわけであります。でそういうことは今日本当によく勉強していただきたいと思います。それから中央構造線沿いに人がこう乱世になったら逃げるというのも、少なくともこの1500年ぐらいの間に3回あるということを、1000年ぐらいの間に3回あるということをご説明したと思います。1回目は源平の合戦です。で2回目が、南北朝です。で3回目が、大阪の陣です。今日島端の方から降りてこられた時ですね、島端の手前のところに橋があったと思います。あの橋をもうちょっとすぐ 北に上に上がって、三郷川に上がって右側に行きますとですね、張抜番所というですね、実は番所が残ってるんです。建物残ってましてですね、そこはここ徳川の時代天領でございまして、木をですね搬出するときに全部チェックしたんですね。それから部外者はなかなか入れないところだったんです、ここは。ですからこの入り戸出を規制するその番所でもありまして、同時にそこはですね豊臣方のお中道をですね見つける、そういう番所でもあったんですね。ですから日本列島は特にここはですね、南北朝時代に一番多くいろんなものが来たんだと思います。今日皆様熊野神社を見ていただきたいと思いますが、熊野神社の湯立神楽はですね、神楽面白いんですよ。一番初めにそのお湯を沸かしますよね。この茶に火があって、で土のかまどがあって、金物の、鍋があって水がある。木火土金水の順番にしたら全部並んでるんですね。見事に並んでいます。この循環で世の中が動いているというのが陰陽五行説でございますから、あれその通り全部並んでるんです。であれをですね、神様を呼ぶときにまずお清めするんですけども、その時のですね呪文といいますか、言葉が神官が述べる言葉がありましてですね、方向の数え方がですね金星の東方というところから始まるんですね。金星の東方に何々がいらっしゃってというとこが始まるんです。それで金星の南方、金星の西方、金星の北方、金星の中央って言うんです。金星が中心なんですね。これ本当に大昔の日本の信仰なんです、昔は北極星ないんです。金星が中心なんです。金星信仰なんです。で一番大事な方角は東なんです。北じゃないんです。90度ずれてるんです。90度ずれてるとかすごい意味があるんです。東って何があります？太陽があります。太陽はですね本当にですねむちゃくちゃになっちゃった大地もですね元に戻す力を持っています。では北には何があります？北は北極星ですね。北極星は秩序の象徴です。星がですね勝手に動いちゃったらなかなか大変ですね。だから北極星といえば秩序の象徴なんですね。やっぱり古代日本でその90度ずれてるんですね。一番大事な方角が何もないとこから何かを想像する太陽からですね、秩序の象徴にですね見事に90度ずれてます。ですからお宮のお祭りはですね金星の東方から始まりますから、本当に古代のあれはお祭りなんだと思うんです。ですからそうですね、平安時代までに宮中に伝わってた湯立神楽といってもそれは嘘じゃないでしょうね。でおそらく何らかの理由であそこに残されたんだと思うんです。皆さんですね、今後世の人たちに何か残したいと思ったら何残します？皆さんの生きてきた範囲の中で何か残すもあります？例えば今そこで私鼓叩いてましたけども、こんなのもう 400-500年前からありますよね。我々が作ったものではないですね。今日皆さん焼肉食べましたね、お昼はね。昔から食べてますね。この着ているもの、サムエ着てますが、これ私が生まれる前からありますね。この帽子なんかどこでもありますね。今生きていて、ね、何か仕事をしていて、あるいは生活していて、自分たちが後世に伝えたいと思う何か皆さん持ってますか？問題はそこなんですね。本当の乱世になりますとね、明日生きてるかどうか分かんないわけですね。その時人は必ず思うんですね。何を残したいか。歴史っていつもそうなんですね。何か残したいものをですね、こう残すんですよ。ですからこの中央古道線というのはですね、南北朝時代にその南朝方の巫女までやってきたところですから、それこそ本当に古代の日本から伝わる何かを残したいと思った人が何かを残したはずなんです。それがどんな意味を持つかも多分本人たちも分からなかったでしょう。でもとにかく残したいと思って残したものはここにあるんです。でなぜ残ったかというと、みんな素朴だからですね。特に政治的な意味合いもなくて、とにかく素朴にそれを伝えたいと思ったからこれは残ったんですね。ですから歴史って面白いものがあります。なんか眉間にしわ寄せて、ああしようこうしようと思って動くもんでもありません。一気呵成にですね何か行動して動くもんでもありません。不思議なところにやっぱ残ってるんですね。 歴史の糸というのはね、本当に不思議なところにそれは続いています。ですから、まあ今日は激動の時局というお話を申し上げましたけども、激動を貫く軸があるかないかで人生が決まると思ってください。動くものがあれば当然変わらないものがあります。その壊れてった時にあなたは何を残しますか？あなたは何を伝えたいと思いますか？そこが本当にですね、生きる知恵なんですね。で、実は私この遠山谷に来ましても、まあ来たのはもうずっと前で、30年ぐらい前に選手で来たことがあるんですけども、まあ5年ぐらい前からここで町おこしをしようと思いましてですね、月に一遍ぐらいずっとここに通いまして、まあ、本当に多くの方にですね、遠山に来ていただいてまして大変嬉しく思っておりますけども、私がここに来ることになったいきさつの小説があります。まあ何度お読みの方もあるかと思いますが、改めてこれを読んでみたいと思います。これはですね、1994年に書いた小説なんです。1994年なんです。で、まあ当時インターネットがないんですね。衛星通信なんて言葉がよく出てきますよ、この中に。まあインターネットの、今で言えばインターネットなんでしょうね。ちょっと読んでみたいと思います。そう、昨日は皆さん、調べそ峠も行っていただきましたんで、そこも出てきます。雨宮光一郎はふと何年か前、八ヶ岳のふもとで縄文時代の遺跡を見た時のことを思い出した。山のふもとの大変見晴らしが効く緩やかな傾斜地に、その遺跡はあった。遺跡は1万年前の町の痕跡だった。身を切るように冷たい早春の早手が吹き抜ける中、透き通るような陽光を浴びて、遺跡は凛と佇んでいた。この町は落ち人の町だった。今から1万年前、遠くペルシャから落ち延びてきた人たちが住み着いた町だった。彼らはここで7000年暮らした。土で作った器や人形は、失われた遠いふるさとへの思い出でいっぱいだった。数千キロの彼方から1万年前にやってきて、7000年暮らして3000年前に忽然と消えてしまった。1万年前と3000年前、ここで人は今と同じ早春の早手と透き通るような陽光を浴びながら新しい日常へと旅立っていった。歴史には断層がある。しかし断層の上にも人は住んでいる。断層の上に住んでいる人には新しい日常を作る義務がある。運不運の問題ではない。光一郎は思い出したように山道を急いだ。もう娘を小学校に送り届ける時間である。今朝は随分長い散策をしてしまった。遠山谷の朝は遅い。細長く落ち込んだ谷底の我が家に日が差すのは9時を過ぎてからである。光一郎は子供の時からこの遠山谷に住む自分が見えていた。都市が滅びる、都市が壊れる、都市に危険を感じたらここに来よう、そう昔から考えていた。しかしそれは遠い将来のことだと思っていた。ところがある日、いつものように一家揃って朝ごはんを食べていたら、今日と明日の間に不思議な時間の壁があるのに気がついた。不思議な時間の壁が見えた。何が不思議かって、明日があるのに壁のこちら側から明日を見ても明日が見えないのである。この変な気持ち、昔確かどこかで経験したことがある。そう、アメリカの会社で仕事をしていた時だ。いつものようにいつもの仕事をしていたら、ある日突然恐怖と嫌悪感を感じた。アメリカが壊れてしまう。そう感じた。そう感じたらいても立ってもいられなくなった。それで会社を辞めたんだっけ。その次の日、悪気に取られて声も出ない妻と娘を引きずって、光一郎は遠山谷へとやってきた。都市とその周辺部では、長く出口のない不況による町の荒廃が続いている。デフレに耐えられない人たちは、みんな大陸へ渡っていった。あちらは大変なブームらしい。世界中から金を求める人たちがやってきているようだ。しかしあちらで一財産作って凱旋してきた人にはまだ一度も会ったことがない。みんな元気であればよいのだが。学校までの道は広い舗装道路を車で飛ばして5分である。不況対策でこの不況の道も随分と整備された。生活基盤がどんどん整っていく。デフレだから相当安い費用で工事ができる。秘境が秘境でなくなることは悲しいが、狭く凍りついた道で車を谷底に落とす危険を考えればありがたいことだ。家族の中で遠山谷を一番気に入っているのは光一郎の娘かもしれない。昔は山村の分校といえば一種軽蔑された存在であった。しかし今では正反対である。山奥に住みながら生計を立てることができる。これが経済的にも精神的にもそして健康的にも現在最も贅沢なライフスタイルである。人々の憧れの的である。 高一郎に似て独立独行の娘にとっては自然が最も親しい友人らしい。小学校の授業にも自然観察や農作業がある。子供のうちは飽きるまで自然と戯れさせておこう。飽きて人が恋しくなったら東京でも上海でもイスタンブールでも行きたいところに行けば行かせてやろう。好きなようにすればよい。高一郎は校門で娘を降ろしてから電車の駅まで谷底の道をさらに車を飛ばした。川の水は少し緑がかった灰色の太い帯となってとうとうと流れている。小川のせせらぎというにはあまりにも迫力がありすぎる。早春の雪解け水を集めてほとばしる川の流れは山の力の偉大さを人間に見せつける。山も川も森も生きている。すごいエネルギーだ。電車はホームの端の黒い穴から眩しいライトを左右に移ってごとごとと出てきた。この辺りの線路はトンネルが続く。高一郎は物心ついた時から将来は電車の運転士になるのだと決めていた。その決心は小学校を卒業するときも中学校を卒業するときも変わらなかった。高校を卒業するときも変わらなかった。そして大学を卒業するときも変わらなかった。ところが大学を卒業するとき、時の国鉄はこの前の前の大戦後初めて文化系の大学生の採用を見送った。電車の運転士になる夢は終わった。だったら何でもいいや。高一郎の社会人人生はそこから始まった。高一郎は東京駐在の社員3人を車に乗せると、元来た道を谷の懐深く遡っていった。月に一度の社員懇話会である。もう何年続けているのか、誰も覚えていない。無限に長い時間続けるということは、無限に短い時間内に自己完結させることと同じである。いつ始めたか、いつ終わるかは、無限に長い時間を考えるときには意味がない。生きている人間にとって、歴史の断層と断層の間の時間は無限に長い。社員懇話会は白磯山荘で開くと決めている。遠山谷の突き当たりから山の斜面を強引に登った見晴らしの良い尾根にその山荘はある。目の前にメラメラプスの壮大な連山が広がり、最初にこの景色を見にした人は誰でも息を呑む。赤石だけは本当に赤いのだと妙な感心をする。何十年も前、最初にここを自転車で訪れた時のことを思い出す。夕食に出された山見に感激して、これは遠山谷で採れたものですかと聞いたら、下の店で買ってきたものだと答えが返ってきた。体の緊張が一挙に解けて、心が温かくなるのを感じた。山荘の前の庭にはやはり何十年も前に遠山谷の谷底を走っていた森林鉄道の機関車と客車が置いてある。役目を置いて文字通り昇天した連中である。情報伝達技術の進歩で最も変わったのは山荘だ。都会の真ん中にいても山荘にいても入ってくる情報の量と質にあまり差はない。電話は世界中どこにいても衛星経由の携帯電話で自由に通話できる。衛星は山荘の通信に革命を起こした。テレビやラジオの何首相などという言葉は死語になり、新聞も衛星経由のファックスで最新のものは送られてくる。山荘は第一次産業の地域。これが近代になって数百年の世界の常識であった。しかし今は違う。山荘は情報産業の中心地である。小さなパソコンと通信手段と、あとは考える頭さえあればできる商売は、みんな都市を逃げ出して山荘にやってきた。高一郎もその一人だ。まだ人が恋しくて暴れたい連中を東京駐在に置いている。普段の仕事は電話とファックスとパソコン通信、それに静かに考えを巡らす時間と、時折書く手紙でこと足りる。そして月一回彼らを遠山に集めて無駄話をする。ただそれだけである。高一郎はこんな生活が気に入っている。夕方になって雲が出てきた。聖岳の頂上からスルスルと雲が湧いてきて、目の前の山々を白く厚い鈍潮が隠していく。山荘の周りにもひんやりと冷たい白く微細な水滴が充満して、天地の境目がよくわからなくなる。今何時頃だろう。懇話会のある日は娘は歩いて家に帰る。高一郎は社員3人と山荘に一泊する。懇話会には一切の文明の利器は持ち込まない決まりである。時計も電話もファックスもパソコンも紙も鉛筆も持ち込まない。山のリズムに合わせて飲んで食べて、川と森と動物の声を聞きながら無駄話をする。そして眠くなったら寝る。高一郎は遠山谷に来て、これまでの近代という時代がどういう時代だったのか、なんとなく分かったような気がしている。近代はどこから始まったのか。それはきっと山に人が住むには人が多すぎてしまうところから始まったのだと思う。それは定義上の近代のもっと昔の出来事である。やむにやまれぬ事情から人が山に見切りをつけたところから全てが始まった。彼らは山を捨て、まず平地で農業を営んだ。食べるためには積極的に自然に働きかけなければならない。そういう厳しい時代が始まった。しかしさらに人口が多くなりすぎてそれでも食べられなくなった。 そこで工業を始めた。増え続ける人口に安定的に満腹感と安全を供給するためには、農業だけでは無理だった。人は自然を超えようともがいた。限りなく冷静に頭を働かせ、緻密な科学技術の体系を作り上げた。このあたりが定義上の近代の始まりである。科学技術はのんびり自然に調和して生きる人間の頭から出てくるような生優しいものではない。自分は人間ではないという絶望的な自己否定の代償として生まれたものである。科学技術は工業を生んだ。工業は人々に新しい世界を開いた。新しい世界地図は新しい世界を作った人に書く権利がある。より安定的な満腹感と安全を求めて、世界は空前の石取りゲームを始めた。貨幣が近代らしい貨幣に変身するのも、近代という時代が石取りゲームの時代だったからである。近代らしい貨幣、それは人より多く蓄えることに深い意味がある貨幣である。人より多く貨幣を蓄えて何をするのか、椅子を買うのである。椅子取りゲームの椅子は貨幣で買うのである。しかしこの椅子は一度買えばいつまでも持っていられるというほど安泰なものではない。椅子を買って相手に渡した貨幣は巡り巡ってより高い価格で椅子を買い取ろうという人の手に渡る。彼らは今の椅子の持ち主からより高い価格で椅子を買う。そして貨幣はまた次に椅子を狙う人の手に渡る。この椅子取りゲームの椅子、それは権力と呼んでも良いかもしれないが、本質的にはより安定的に満腹感と安全を享受する権利のことである。要は近代という時代は、生きている人間全部に満腹感と安全を供給すること、供給できないことから生まれたのである。近代の最後に見えた姿は、とんでもない貧富の格差だった。椅子取りゲームの椅子が高くなりすぎて、椅子を買うことができるごく少数の人と、いつまで経っても椅子にやりつけない人との間で争いが起きた。何百年の怨念が世界を戦乱のるつぼに陥れた。日本にも火の粉が飛んできた。光一郎は一応そこまで覚えている。しかしそれから先、世界がどうなったのか、不思議なことに覚えていない。遠山谷に来てから忘れてしまった。遠山谷で過ごした何年かの間に、歴史の断層があったようだ。時間の不連続があったような気がする。雨宮光一郎、彼は今歴史の断層の向こう岸にいる。それは未来のあなたの姿なのかもしれない。こんな小説でございまして、今から16年前に書いたものであります。なんかまさに今我々はここに書いてある歴史の断層を渡ってんじゃないかなと、続くとこう思うわけであります。なんか、まあ、こういう仕事をしてますとですね、未来はどうなんですかとか、これから何がどうなるのかってよく質問も受けるし、自分でも考えるんですが、これだけは間違いなく申し上げておきますけども、答えは直感で探すんです。理屈では絶対探せません。理屈で探すとですね、いわゆるスイカ叩きのようになるんですよ。目隠しをしてですね、スイカを叩いてくださいと。目隠しされてね。はい、右に3歩。前に2歩。ちょっと後ろでさ、左だとか言ってさ、右だとか言って、前とか後ろとか言って、そのうちにもう嫌になって、ってやると見事砂叩きますよね。いくつで未来を考えて、大体こういうやり方なんです。これは皆さんね、絶対自信持ってください。理屈は後からつけるんです。ここにスイカがあると言ってですね、みんなわかんないですから、なぜスイカがあるかっていうことはもっともなしから後から理屈はつけるもんなんです。だいたいエコノミストという仕事はですね、誰かに雇われてる人が多いんですね。給料払う人がいるんですね。この給料払う人が景気良くしろと言ったら、景気はいいという予測を変えなきゃいけないんです。景気が悪いと言ったら、悪い予測を変えなきゃいけないんです。例えば営業会議に出す資料は景気よく書くんですね。労働組合との賃上げ交渉に臨む資料はですね、景気悪く書くんです。同じ資料、同じ時期のですね、統計の資料を並べて、上手につまみ食いをして、景気がいいとも悪いとも駆け抜けられるのが、本物のエコノミストなんです。ですから、エコノミストの話を聞いて、景気がいいとか悪いとか判断するのは、全く少子千万なんです。ですから、皆さん、仕事というものはですね、よくそういうもんですから、じゃあどうすればわかるかっていうと、直感です、皆さん。ええ。感じると思うんですね。今日は暑いとか寒いとか、これからどうなんだろう、何なんだろうかと。人間真面目に生きてるとですね、大体なんかわかるもんだと思うんですね。で、私はですね、まあ今激動の時代だというふうに申し上げましたけども、これはすごいですよ。本物の断層だと思いますよ。 本物の断層で全然違う時代になっちゃうんじゃないかって感じがするんですね。前からそう思ってて、でいよいよこうなんていうのかな、世界のシステムを支えている連中がこれだけもうおしまいですね。皆さん見ててわかるでしょ、もう持たないでしょ。どうしてわかると思います？誰がやってるか見ればいいんですよ。やってる人もそもそもだったら絶対持たないんですよ、どんなシステムでもどんな会社でもね。政治家見てもわかるでしょ、大企業の経営者見てもわかるでしょ、言ってることやってること全然違うでしょ。そうするとね、これ絶対に持たないんです。で問題は時期だけの問題なんです。で時期がずれるっていうのは実はこれ天の恵みなんです。おかしな人がおかしなことをやるとですね、大体おかしくなるんですね、結果も。でもね、おかしくなると最後の結論が出るまで何年か時間があることがあるんですよ。例えば戦前はですね、大正9年にバブルが弾けて全部崩壊したのが昭和20年ですから25年かかってるんです。最初の崩壊から全部終わるまで25年かかってるんです。ですから25年ぐらいですね、こう時間があったって何も主義じゃないんです。でもこの25年間って今言ったね、バブルが崩壊して戦争負けて、これだって予測つくと思うんですよね。バブル崩壊したらどうなるかっていうのは、まあ大体それは分かりますよね。でその間に要するに自分で未来を開けるかどうかなんですよ。言ってみれば25年経ったら全部終わるから、それまで自分で考えろと、行動しろと、その余裕の時間がこの遅れるということなんです。ですからこれはですね、言ってみればコップに水を入れて表面張力で盛り上がるようなもんです。この間が言ってみれば次の時代に生きるその場所と実力を得られるための本物の天の恵みなんです。ですからおかしなことが起きてから何もしないということは完全なる自殺行為です。全く天の恵みを無視していて完全な自殺行為なんですね。おかしなことが始まったらですね、絶対とんでもないことになりますから、その間にいかに自分で行動するかがポイントなんです。で今回もそうなんですけども、まあやっぱり人の問題が最大なんですね。今日本は政治がおかしいですよね。政治がね、大体何歳ぐらいの人が政治やってると思います？まああんまりおじいさんいないんだね。だって60代の年齢でしょ、うん、同じ60代の方見てくださいよ、ね、同じ60代の皆さんがあのテレビに出てくる政治家見て、あれですね、有料かとつけるとしたらどれつけます？不可ね。少なくとももっとまともな人いるでしょ、同世代で。もっとまともな人いるでしょ、はっきり言って。あの政治家よりもね。それから大企業の経営者もそうですよね。もっとまともな人いるでしょ。やっぱりね、こういうことなんですよ。未来がなくなるものっていうのはお粗末の人が集まるんです。人見てればいいんです。これはすごいという人たちが集まっているところは未来があるところです。私はいつも問屋に来て思うんです。ここはすごいです。ここは本当に次を作る人たちがいつもいると思うんです。例えば今日皆さんですね、富山の人たちにお会いされましたね。ここは限界集落というんです。高齢化率が 50% 超えてます。でもね、限界集落っていうのはですね、まあ、あのどっかの国土交通大臣が限界集落をなくしまえとかってバカなこと言ったらしいですけどもね、限界集落に集まってる人って本当の強者なんですよ。本物の強者が集まってるんですよ。例えば今日、ね、お昼ご飯食べて、ご飯食べて、ね、おかわりのご飯がないって話ありましたよね。そこでびっくりするところまでは普通の人ができるんです。何しました、その後。うどんを茹でろ。間髪を行かず、うどんを茹でろ。人がいないから自分が入ってって茹でたでしょ。この力が乱世をに死ぬか生きるかを分けるんです。え、ご飯がない。で、固まったら、それっきりです、はっきり言って、乱世というのは。だからね、なくてもいいやと思ったら、それ構いません。しかし、どうしても出そうと思ったら、 ご飯はすぐ炊けませんよね。うどんなら、まあ、せいぜい5分茹でれば OK ですよね。だ、うどんを茹でればいいじゃないか。で、誰がやるんだ、いなよし、じゃあ俺がやろうと。即座に行動できるでしょ。こういう人、つわものって言うんですね。で、限界集落ってのは本当にですね、つわものばっかり集まるんですよ。つわものっていうのはですね、別の言い方すればですね、裸一貫の実力を持ってる人。裸一貫の実力を持ってる人が限界集落にたくさん残ってるんです。裸一貫の実力というのはね、学歴関係ないですね。どんな商売したか関係ないですね。要するにその時に及んで考えて行動できるかどうかなんです。弾が飛んできたらですね、逃げればいいんです。ねえ。そういう世界ですね。で、自分でですね、どんどんどんどん動いてですね、これがいいっていうことを何でもやっていけばいいんですね。自分で正しいと思うことを見つけて、自分で行動していけばいいんですね。何にも難しいことはないんです。今まで勉強したこととか学歴とか本読んだことは、その必要なヒントなんです。すべてはヒントですから、それは使えばいいんです。しかし使わなきゃ何の意味もないんですよ。で、私いつも問い合わせと思うんです。すげえ強者揃いだと。これが乱世を生きる力だと私いつも思うんです。これはですね、小林秀夫という人がですね、元折宣長という有名な本の中で書いてるんですけども、乱世に本当に必要なものは裸一貫の実力だと書いてあるんです。裸一貫の実力ね、よくわかるんです。さっきも言ったエコノミストの話なんて一つも当てになりません。景気よくしようっていいって話書くし、笑っちゃったら悪くに書きます。今の若い政治家もですね、有料化したら書くか2でしょ。要するに誰かの言うことを真似していってんですよ。誰についていけば自分のですね、政治家の生命がね、全うできるかを考えて、その人に合わせて迎合していってんですから。じゃああんたですね、自分で日本の未来どうすんだ、世界の未来どうすんだと言った時ですね、私はということやつばっかりでしょ。だあれは、まあ、そういう人が集まってやってる世界なんですよ。あれはだから裸一貫の実力の人が集まってる世界ではないんですよ。まあ、それはそれぞれ頑張ってるでしょ、かでも不可でもさ。だそれをどうこう言うつもりはなくて、要するに裸一貫の実力を持ってる人は、あそこにいないです、今。永田町にも霞ヶ関にも。あそこにいません。ここにいますね。私なんかいつもね、お話ししていてる月一遍来てね、会うのが楽しいんですね。こういう生き方をしないとね、生き残れない。やっぱりこう、なんていうんでしょうかね、まさに中央高速線沿いにですね、何千年にもわたって人々がこうね、行き来をして、ここから再起をかけて、で、出直していった時代もあった。やっぱり何かですね、本当に生きる力を、この人たち持っていますよ。で、真似すべきはこの、裸一貫の実力です。学ぶべきはこれです。余計なことで勉強しても始まりません。ですからそれを考えると、残るのはこっちです、消えるのは向こうです。はっきり分かります。永田町霞ヶ関の人は何もできません。くだらない議論ばっかりしてます。本当にね、あ、何の役も立ちません。皆さん実際にご自身で目の前に行って見てみたら非常によく分かると思います。残るのはこっちです、向こうじゃないです。で、それはだからですね、昔もそういうことよくあったんだと思うんです。だって応仁の乱の時、京都焼け野原になりますよね。ローマ帝国も滅びたでしょ。だからね、決して珍しいことではないんです。何か時代が変わる時、消えようとする時、そこにいる人たちのレベルがうんと下がっていくんです。誰がそこにいるかを見たら一番わかるんです。変な人たちばかり集まってたら、それは早く消える、もう消えるって意味なんです。で、だからそれが実際に形となって消える前までの数年間、あるいは25年ぐらいが、これが唯一生き残る、ね、次ように何か残すための許された時間なんです。その時間の間に何か行動しないと、もう間に合わないんです。今回はですね、まずですから、流れちゃうところが、永田町でしょ？霞ヶ関でしょ？大手町でしょ？大体あの辺に集まってるところ、東京を主とするところに集まってるところは、裸の一貫の実力の全くない人が大体上に握ってますね。あれみんなダメですね。それからウォール街がそうです。ウォール街なんかもっとひどいからね。もうね、わけのわからない欲の深い連中ばっかで、それはもう全部詐欺の世界だからね、あれはね。それからアメリカ軍がそうです。もう今イラク戦争やアフガン戦争に負けちゃって、あれはもうボロボロです。まともな 言いますか、なんか成績のいいやつばっか集めたんだよ、アメリカ軍もね。うん、成績のいいやつばっか集めて、なんか小難しいことばっか言ってたら、命がけで突進してくるイスラム教徒には結局勝てないってことが分かったんですよ。その時ね、じゃあ俺がですね、自爆攻撃やってる野郎でアメリカ人いないんだよね。ほんと、自爆攻撃やられたらさ、じゃあ自分もですね、ハーバードゼロをね、どっかのハーバード大学出たですね、軍事の専門家がですね、じゃあ俺だってね、爆弾巻いて突っ込んでやるって言ったらいないんですよ。そういうのいりゃね、まだね、多少は強い。ね、逃げる一方でしょ。戦いからの強く一つもないでしょ。どっち勝つと思います。そらね、体爆弾巻いて突っ込んでるやつに叶いませんよ。逃げるだけなんだもん。アメリカ軍だっておしまいよ。ギリシャがそうでしょ。ギリシャなんて本当なんかね、象徴的だと思いませんか、皆さん。理性による文明を生んだ最初の国ですよね。まあ最初ことは分からないけど、まあとにかくね、一応そういうことになってますよね。ソクラテスなんか出てきてね。でもそのギリシャがですよ、結局ですね、債務の残高嘘ついて、それからもう今もうあれおしまいですわ、ギリシャ。もう持たせようないよね。結局嘘ばっかつくわけですよね。え、嘘ばっかつくもんだから結局救援のしようがないんですよ。で国民も政府に愛想を尽かしてるし、まあ大体あれでおしまいですよね。そうするとどうです、もうヨーロッパアメリカは持たないでしょ、はっきり言ってね。結局ね、なんかね、ユダヤ人だとかアングロサクソンだとか言うんだけど、日本もそうなんだけど、戦後のこの30年ぐらいに、そのなんとなくね、今までの中心で育った人たちはみんなヤワなんですよ。命がけってことがない、命がけってことがないんだ。なんか適当に振る舞ってはですね、適当に安心したから生活ができると思う連中ばっかなんですよ。みんなダメですよ。もうね、戦国時代ってのはね、そらすごい。本当におそ松さんの人たちはですね、影も形もいなくなっちゃうんです。反対に強くなる人はですね、すごいことになる。例えば豊臣秀吉はですね、あれは生まれは古事記ですよ。死ぬ時は関白ですよ。関白ってのはですね、天皇に次ぐくらいなんですね。これはもうですね、平安時代なんかもね、関白なんてあんたらからすごいものでございましてですね、でもこれはごく一部の家柄のものしかできなかった。しかしね、豊臣秀吉って男がですね、古事記から一代で関白になったんですよ。いいですか、古事記、生まれた時は古事記なんです。死ぬ時は関白なんです。一代で一番下から上まで上がった人が織田信長なんです。あ、失礼、豊臣秀吉なんです。で、これをよく、まあ、下克上と言いますよね。まさにこれが下克上ですよね。でも下克上ということは逆に言うとですね、上の連中がいかに頼りないかということを示してるんですよね。上の連中が本当に仕事ができたらね、古事記は関白にならないですよ。関白はちゃんと関白やってますよ。親が関白ってやつがちゃんと関白やってるんだよね。なんで古事記が関白になったかっていうと、関白やってるやつだとか、その下にいるやつらが、クソの役にも立たなかったんですよ。クソの役にも立たないから、古事記が関白になるしかなかったんですよね。で、日本という国はすごいことなんです。やっぱりね、そういう、本物の下克上が許される国なんですよ、この国は。ですから日本という国はですね、この時代の体制が変わっていくとき、今までのですね、なんか体制が壊れていくときは、本物の下克上が起きるんです。古事記が関白になったって何の不思議もない国なんです。それを認めるのが日本国民なんです。そう考えたとき、日本ってすごい国だと思いません？やったらやっただけの国なんですね。ですからね、裸一貫の実力を持ってですね、自分がいいと思うことをですね、本気になって行動することが一番大切です。だからね、その頭と心と腹とよく言うんですけどね、頭で考えたってわからないですね。頭で考えたってね、どうなるか理屈じゃわかんないですから。ところで不安になるわけですよ。例えばよくですね、心配になっている人いるんですね。あの、年金がなくなったらどうしましょう。いいじゃないですかね。あるわけないんだから。ながらね、なきゃないと思えばいいわけね。火事で家が焼けちまったようなもんですよ。ないと思ってりゃいいんだね。ないと思って暮らしてりゃですね、でたまにもらえりゃですね、めっけもんじゃないですか。ないからといってね、 えらいことだと思ってること不安になるわけですよ、心に来ちゃって。心はコロコロコロコロ揺れ動くね。もうこれでですね、人生の半分棒に振りますよ。本当に人生の半分棒に振るんだね。もう年金があるんだかないんだかって、なきゃですね、止まったら最後の1円までさ、最後の1円でですね、なんかうまいもん食ってさ、最後の100円誰か食ってさ、うめえなと思って、あとね、餓死するまで頑張ってみていいじゃない。いや、そこまでね、頑張ると、また次が見えてくることがあるんですよ。ね。で、要するにそれはね、今度腹に座るんですよ。要するに腹に座ったってこと。心で不安で不安だって言ってるうちに、これは通り過ぎると、腹に座るんですよ。そうしたら大体人生あまり怖いことがない。戦い一貫の生活力というのはですね、腹に据えていつも行動しているということですね。だから、まあ、こういう時代を通じてね、基本的には下克上がどんどん進展していきます。ですから、今の地位だとか、今の仕事だとか、今の会社だとか、今の立場とか、全く関係ないと思ってください。乞食が関白なんだから。乞食が関白になるのが戦国時代なんだから、今どんな地位にあるとか、今どんな仕事をしてるかってのは基本的に全く関係ないと思ってください。世界的にも全くそうです。ねえ、中国なんかもそうですね。中国はいろんなこと言うんだけどね、見てください、今の若い連中を。これから担うという40代、50代。みんな自分のことしか考えてないでしょ。もうとにかくね、自分のことしか考えてないですからね。その、あの大きな中国をですね、一つまとめていくような器量のある人はもういないでしょ。で、最後なんか始まればですね、それはもう、全部、自分がいかに上手に振る舞うか逃げていっちゃいますよね。愛国心なんてね、名前信じちゃいけませんよ。これをやっとけばですね、有利だと思った間みんな国を愛するって言うんですよ。共産党の言うこと聞くんですよ。共産党の言うこと聞いてりゃね、自分も立身出世できて金儲けできるってはね、それね、だいたいそう言うの。問題は、共産党の言うこと聞いてても、成功しない共産党の言うこと聞いてても、一つもね、うまくいかなくなった時なんですよ。それでも支えようってやつがいた時に、国は持つんだよ。で、見てください、あんな連中。そんなこと言いますないじゃない。どうやって自分だけですね、財産と権力手にして上手に振る舞うかって考えてないでしょ。見え見えですよね。ダメ。反対にイスラムの方は裸一貫の実力を持った人結構まだいますわね。あら強いよ、はっきり言って。ですから、そうやって見てくるとね、まあだいぶ世の中の変化ってのはお分かりいただけると思うんですね。で、やっぱりこの、どんどん世代がね、変わってきたんですよ。半世紀前のですね、まさに戦争の頃っていうのは、だいたいどの国でも裸一貫の実力者がだいたい収めてましたよ。いい意味でも悪い意味でも。いないでしょ？いなくなったところはなくなるんですよ。だからこれから先はですね、全部作り直しをしないといけないんですね。それが最大の問題なんです。だからもうドルなんてのは使い物になりませんね。ドルなんてのはないし、EU だってあるんだかないんだかって話になっちゃうでしょうし、中国なんかバラバラになっちゃうでしょうし、霞ヶ関永田町もですね、そんなものは全然ですね、あるんだかないんだかって話でしょ。その中で皆さん生きていくんですよ。楽しいと思いませんですか。それが戦国時代なんです。で、そういう時にみんなが駆けずり回ったのはこの中央構造線です。本当にそれがこの中央構造線なんですよ。要するにね、表の世界だけでは何か動かなくなる。何かを残したい。横に連絡を取りたい。という時にこの中央構造線や糸魚川静岡構造線が出てくるんですね。要するにもう山の中、川をですね、人知れずみんなそこ移動するわけですよ。そうやって横に連絡を取り合いながらですね、なんか時代の大転換期をまあね、みんなで横に手を携えて生きていくんですね。ですからそういうことをですね、私いつも思うんですね。普段からみんなが勉強しているうちは国はなかなか滅びません。しかしね、国が滅びるのはですね、くだらないことばっかり勉強するからなんです。例えばね、いつも思う、政治家なんか聞いててもね、なんか何言ってるんだと思うんだけど、自分たちは法律が作るのが仕事だって言うんですね。本当こう言うんですよ。政治家はね、自分たちは法律作るのが仕事だって言うんでね。バカじゃないかと思うんでね。だって法律と戒律ってあるんでしょ、世の中には。法律って誰が作ったもんですか。 人間が作るもんだよね。戒律は神が作ったもんね。今までにいくつ国が滅びました。国は全部ですね、滅びる瞬間まで法律守ってるんです。法律を守りながら国と滅びていくんです。会社もそうです。会社って潰れる瞬間まで会社の中の法律を守ってるんです。だから法律だとは会社の規則作ったって変な突っ張りもなりません。会社が潰れる、国が潰れる、いや法律ちゃんと運用しながら潰れていくんです。だから法律なんかいじってたって何の役も立たないんです。問題は戒律なんです。じゃあ皆さんに伺います。戒律ってですね、今から約5000年前ぐらいから始まるんです。西洋人の戒律がちょうど日本だとまさにあの諏訪あたりの縄文の中期ですね。あの頃の縄文時代が盛んなのは約5000年ぐらい前です。あの頃から戒律というものが生まれます。そんな難しいもんじゃないんです。むさぼり取るなとかですね、殺すなとかですね、あれ簡単なもんなんです。でもこの5000年間戒律を破ることなく一回も滅びなかった国は世界に一つもないんですよ。わかりますか。5000年前と今と同じ国家が続いている国、同じ法体系が続いている国、どっか一つもあります。一つもないんですよ。いかに戒律って大事かわかるでしょ。みんな適当に法律作るんですよ。適当に法律作って法律を守れとか守ったとか守らないとかでゲームやってるんですね。その間に戒律を破って見事に国潰れるんです。ですから乱世というのはね、法律なんてものはどうでもいいんです。どうでもいいって声があるけども、法律じゃですね、生きられないんですよ。法律どうするかって問題じゃないんですね。問題はあんた戒律ちゃんと守ってるかってことなんです。法律を守ればいいんじゃないんです。自分でちゃんと戒律守ってるかどうかなんです。これが全てなんです。例えばね、デリバティブズなんていうのは、まあ私もあの世界の研究昔やったからよくわかりますけども、あれはですね、重大な戒律破りをやるんです。法の抜け穴をついて、いくらでも金儲けをしようっていうところにあのデリバティブズはその存在価値があるんです。法の抜け穴を見つけて、いくらでも金儲けをしようって、いくらでも金儲けをしたいという動機から生まれてるんです。で、最終的に6京3000兆円。6京3000兆円のですね、デリバティブズを作って、見事にぶっ潰して、もう半分はないですよね。少なくとも3件円ぐらい、3万兆円もないでしょ。ということはもう絶対元戻らないということです。ギリシャとかなんかいろいろ出てるけども、死の山に勝っていて、国際金融市場は。もう絶対治らないですね。あまりにも巨大な癌を変えてみたらもんなんです。あれ治んないです、あれ。だから、いろんな症状出てきて、それっきりですよ。だって元がもう、3件円もですね、赤字抱えたら、戻るわけないでしょ。3万兆円も不良債権変えたら。我々のだって1年間の GDP、日本だって500兆円しかないんだよ、たったの。たった500兆円しかない GDP で3万兆円もですね、不良債権変えたら、もう終わりでしょ。私いつも思うんだね。人が勉強して歌詞あるときは、終わりだって分かったら、その瞬間から終わりだと思って行動できる実力、これだよね。終わっちゃってんのに、いや、そんなことあるはずないと思ってるところにね、だいたい悲劇が生まれるんですよね。ないと思ったらいいんだよね。潰れたんだと。作り直すんだと思ってればね、同じ苦労でもね、もっと実のある苦労なんですよ。今、すごく実らない苦労してるんです。いかに隠すかとか、いかに先送りするとか、いかになんか問題をすり替えるかとか。このことばっかり世界の金融界で政治の連中やってるんです。これって全然報われない苦労ですよね。やったってやったってさ、3万兆円消えるわけないし、もっと増えてんだし、全部お釈迦になるだけですよね。実らない苦労してるんです。だからみんな顔が目が見玉なんです。反対のことやりゃいいんですね。これ潰れたんだと。もう元戻んないんだから、新しいもの作ろうと。新しい金融システムを作ろうと。言って行動していけば、これ苦労すればするほど実るんですよね。同じ苦労でも実らない苦労と実る苦労、どっちを選ぶかですよ。やっぱお粗末なリーダーは実らない苦労を選んでしまうんですね。昨日と同じこと続けようと思って。やっぱだからリーダーが悪いと全部崩壊していきます。金融なんか完全そうなんですよ。だからもう絶対これ元戻ることないんですよ。もうドルだってなんだってね。今のシステムもうおしまいですからこれ。もう原爆ボンっていっちゃったんで、はっきり言って。もう原爆ボンっていっちゃったから、2007年ですよ。2007年の夏ですよ。サブプライムローンが発覚してドーンつった。 だからそれはね、むさぼり取るなんて戒律にものに反したわけです。だからもうこれで国際金融システムおしまい。反対に今の日本人は逆の意味での戒律違反をたくさん犯しています。法令遵守だと言いながら何もしないね。法令遵守だけでは何もしないでしょ。何もしないということは人として世の中を進化、生成、発展させるということを一つもやってないということだから、これも見事な戒律違反です。だからこれも滅びます。どっちもダメだ。だから法律じゃないんですよ、戒律なんですよ。大事なのは本当にあんた人としてその生き方でいいのか、あんたは何を考えて何を求めて生きてるんだと、生きてる間に何をしたいんだ、それをちゃんと通ってないと、しっかり日々反省して行動してないと、これは全然うまくいかないですね。ですからそう考えると日本もひどいもんですよ。法令遵守だと言いながら何もしないところは見事な戒律違反だから、あれはなくなりますよ皆さん。でよくいつなくなるんだって心配するといいんだよね。明日なくなるもんだと思って便準備したらいいんですよ。とちょうどいいんですよね。まだ大丈夫だと思ってるともうになっちゃうんだね。こういうのはまだまだって言ってるともうになっちゃうんですよ。で、もうダメだと思って行動してると意外に間に合ったりするんですね。世の中ってそういうもんなんですね。やっぱりね、そうやって頭切り替えて行動を切り替える力がですね、裸一貫の生活力ってやつですよ。本物の実力ですよね。やっぱりね、そういうものをね持っていないとですね、ここは生き延びられないんじゃないかなと思うんですね。さあそれで、これからじゃあどうするかなんですけども、もうとにかく海外はどうにもなりませんから、もうそれは見守るしかないですね。オバマだってですね、あれは多分ね分かってたと思うんですよ、アメリカがこれからどうなるか。ただ全部バカとは思いませんからね。でまずだから戦争についてはもうこれ負けたと、どうやって帰ってくるかで、アフガニスタンから足抜きたいんですね。でしかし抜かさせてくれないわけですよ。逆にタリバンとかアルカイダはアメリカを経済的に追い詰めて崩壊させようという戦略を最初から唱えて、その時実行してますから。2001年の911テロの直後に彼ら声明発表してちゃんと言ってるんですよ。我々はアメリカを経済的に追い詰めて国家を崩壊させると、経済戦だということをはっきり言ってます。要するにゲリラ戦に持ち込んで、その戦場から帰れないようにして、で経済的に行き詰まらさせて潰そうという、最初からそういう戦略なんです。はっきり言ってるんです。でそれちゃんと当たってまして、その通り彼ら成功していて、だからアフガニスタンから帰ろうとすればするほどですね、いろんなテロが起きて結局帰れないですよ。でオバマも3万人増派したでしょ。増派しなきゃよかったんです。全部捨てて帰ってくればよかったんですよ。日本が満州でねやったみたいに全部捨てて帰ってきた方がまだ被害が少なかったでしょ。さすがにオバマもですね、あの時はまだ誤解してたんだね、まだアメリカ行けると思ったんじゃないの。だから自ら3万人増派って言っちゃって、あれがだけ運の好きだね、アメリカはね。全部捨てて帰ってくればよかったんですよ。それしないから、まあもうこのままズブズブだね。であちこちでねまたテロやられて、あらもう無理ですよ。でイギリス、ヨーロッパ、さっき言った通りでしょ、ギリシャの問題広がってて、ヨーロッパもどうなるかでしょう。そうするとですね、まず貿易は相当縮小するんでしょうね。今みたいに輸出で飯を食うことはもうできないでしょう。今とにかく車と家電の半導体の輸出で飯食ってますけど、もうそれは無理でしょう、はっきり言ってね。それから金融の海外の投資なんていうのは本当に縮小するんでしょう。だって紙くずですよね、もう紙になっちゃったらね、ドルだなんてそんな紙くずですから、なんかまた考え直すしかないですよね。まあ最後のところは本当になんかね、どういう形で決着させるのか知りませんけども、まあ、アメリカもヨーロッパもですね、まあそれは紙くずですよ、あんなものはね持たないですよ。だから日本もまあ外貨とか持ってますけども、まああれは紙くずだと思ったら今ね、いや紙くずな、あれ紙くずになったってまだ日本は残ってるから大丈夫ですよ。要するにこんなものはね、こういう時の戦国時代の勝負なんていうのは49対51で勝つか負けるか決まるんですから、うん、多少財産ねなくなっちまったってですね、どうってことはないですよね。最後ギリギリのところで生きてるか死んでるかが問題なんだから、まあいろんな浮世の付き合いが日本もあって、海外のおかげでね飯食ってるとこもあるんだから、 まあ、あれはないものだと思ったらいいですよね。いや、それ日本人も相当賢くてですね、賢くて、よし、危ないと思って今すぐですね、株も臭いかも害か売り払うぐらいのですね、腹が座った人たちが多いんであれば、これもどこで新しい未来か。そんなことしないでしょ。しないっていうことはね、これやっぱ終わりなんだ、国内においても。やってる人たちも終わりなんだから、もうしょうがないですね。だからそれはやっぱりですね、なくなるんですよ、あれ。で、何が残るか。一つはですね、やっぱり日本の実力ですよね。これから、まあ、戦国時代生きていくとして、世界の戦国時代生きていくとして、一つ考えなきゃいけないのは、世界の中の日本ということなんです。要するに、日本の生きる、日本の役割を世界の中で再定義しないと。そうでしょ？それは貿易なんかね、今みたいにどんどんやりませんけども、しかしやっぱり、物を売って、物を買って、規模は少なくなったって、それで生きていくわけだし、例えばですね、昔日本でやればね、江戸時代もそうですよ、戦国時代も江戸時代も、日本列島の中でみんな役割分担があったんじゃないですか。この地域は米作ってるとか、この地域はお茶作ってるとか、この地域は鰹節作ってるとか、要するにその地域の特産物、その地域の強みを持って日本全体に寄与してきてるから、その地域、国は生き残れたんでしょ。全く同じなんですよ。世界の中で日本が何をすれば生き残れるかっていうことを考えてやっていけば、世界の中でまだ生きる道が見えてくるんですね。なんでしょうね。まあ、いくつかあると思いますけども、やっぱり基本的にはこの技でしょうね。技ですよ。日本人らしい、いろんな技。農業でも、製造業でも、サービス業でも。これはやっぱりですね、レベルは相当高いと思いますよ。例えばね、諏訪の、に、ミロのヴィーナス、じゃない、縄文のヴィーナスでですね、土偶がありますね。実に綺麗な土偶です。それから縄文中期のですね、縄文の最盛期の土器、実に綺麗な彫刻を施してあります。文様を施してあります。その、模様そのものは綺麗だけじゃなくて、作り方が非常に緻密ですね。びっくりするぐらいの芸術品ですよね、あれね。よく焼き物で当時あんなに大胆にしかし綺麗な模様を作れたなと思うぐらいのもんですよね。今日本人ってすごい技がね、ね、細かいことが得意な国民だと言われますけども、まあ、縄文人見てもそうですよ。相当そういうこと得意だと思いますね。それが不思議なことに、弥生時代になると情熱を燃やせなくなるんですね。土器なんかにね、その模様を施す情熱をなんか燃やせなくなるんですね。まあだから弥生人は弥生人でまた別のことを考えるんでしょうけども、とにかく縄文時代の人たちが持っていたあのものすごい緻密なセンスはですね、間違いなく今残ってると思いますよ。だから結局日本の本当の強さっていうのはその無形の力なんだね。なんかどっかにその金塊があるわけでもなくて、どっかに鉄鉱石があるわけでもなくて、なんかその無形の力なんですよ。しかもその無形の力の半分ぐらいはその先祖から伝わっているもので、我々の先祖がなんか伝えてくれたものを上手に直しで良くしていくと、それがやっぱり未来をなんかつなげるものになるんでしょうね。例えばですね、今鈴木持ってたんですけども、実は私ども小田原で向こうでね、まあ、地元の方々と農園やらせてもらってるんですね。地元の方々と一緒にお祭りやるんですよ。で、お祭りやるんで、やっぱりこういう、まあ、農学っていうほどもないですけども、やっぱりその地元の人たちと祭りやるために、こう、なんか、狂言みたいなのやんなきゃなんですね。で、まあ、鼓とか笛とかいるんですね。で、鼓をですね、まあ、一つ買ったんですけども、これはですね、私みたいな素人がやったってどうもならんのですね。これ真ん中桜の木なんです。中筒になってて。で、子馬の皮で、これ、両側、子馬の皮で、これ麻の紐で結んであるだけなんですよ。で、これなんとなくこう音をするんですけども、能舞台なんかで聞くような、いい音のする、本当に鳴る、その鼓って、作って何年ぐらいのもんだと思います？300年。 300年、400年ぐらいになるとダメなんです。30年ぐらいで少しずつなり始めて、100年ぐらいである程度なってきて、人に聞かせるようなものは最低300年やってないとならないんです。これ新品なんです。だからこれが本当に鳴り出すのは、まあこれ子供や孫やこれ支えてくれるかどうか問題でね、本当そこなんですよ。子供や孫がですね継承しなかったらそれっきり、だから子供孫その孫ぐらいでですね少し鳴り始めるぐらいじゃないですか。これ
腕が悪いとかって何ですか。
いや腕が悪いからならないとかなんだけど、腕のいい人がやったらならないんですよ。腕のいい人がやったってなりませんから。もちろん私がやるよりうまくなりますよ。でもあのパーンっていう綺麗な音は、あれは300年以上のもんでないと、ああいう音出ないです。で、すごく簡単な仕組みなんですね、これね。要するに桜の木の筒の両側に馬の皮を貼ってるだけですごく簡単なもんなんですよね。でもですね、これをちゃんと鳴らすのに300年以上かかる。こういうものを本気でやってきた我々の祖先のこのね、生きる生き方っていうものをですね、やっぱりこれはなかなか世界ないと思いますよ。もちろんこれはですね、海外から来たもん、なんかインドなんかの元はね。でもね、やっぱり日本で伝わるとなんか違うんですよね。なんか日本に伝わってくると全部そうなんです。なんか日本らしくなっていくんですよ。変わっていくんですよね。で、だからおそらくですね、世界の中の日本ということを考えると、こういうものすごいデリカシーがおそらくですね、生きる道なんでしょう。でも同時にですね、デリカシーというのは、それを生かす場所がないとダメなんですよ。例えば土器の時代なら土器にそれを生かさなきゃならないし、楽器なら楽器に生かさなきゃならないし、全部そうなんですね。で、その、やっぱりね、自分たちの生きるために必要な、人々が必要としているものをですね、作り上げていく力。自分たちの技能をもとに。それがやっぱりですね、日本の本当に重要なことなんですよ。例えば新幹線だって最初に作ったのは日本でしょう。ね、日本がね、本当に昔からいろんなものを作ってるんですよ。もっとね、創造的になってですね、何でも作っていけばね、いろんなものができるはずなんだ。今日皆さんですね、随分この2日間、山道は走っていただきたいと思いますが、なぜ私が車輪のない車が大事かというのは分かるでしょ。車輪のない車があればあんな山道走らないでいいわけですよ。スーッと行けるでしょ。ね、いやもうね、それぐらいね、作ってみたらいいですよ。あんなもいろんなやり方あるんですから、文字通りね、SF みたいに宙を飛ばなくたってね、いろんなやり方あるんだから、いい加減ね、道の上ばっか走るような車作ったらしょうがないと思うんですよ。要するにね、その時代の構想力ってのはね、とにかくそういうもんなんです。今自分たちが生きていて、もっとなんかね、できることはないんだろうか。もっとなんかできることないのか、もっと幸せになる方法はどうしたらいいんだろうということをですね、徹底的に考えて行動していく力、すごく大事なことなんです。あり合わせのものでも何でもいいから、何か工夫してやってみよう。それはね、富山のね、つわものはみんなそういうことが非常にお上手な人たちですからね。なるほど、ここでこうやって事態を切り抜けるのかと。ね、そういうこのつわものぶりがですね、本当に皆さん感じると思うんです、富山の人たち見てると。そういう力をですね、やっぱりこの日本中に広げた時にですね、日本は蘇りますね。ですから私は4年前かな、こう来た時に、富山号から日本を変えるって言ったんです。当時直感がありまして、要するにこれから日本を作るために必要なもの、裸一貫の生活力、時代を構想して何でもやっていこうという力はやっぱここにありますよね。ただ単にね、イメージの世界ならね、SF 作とか何か考えてね、いくらでもできるんだけど、その単なるイメージはダメなんですね。これなら俺はできると思って行動できるイメージだけダメなんです。これなら俺もできるぞとやってみようと思える行動力。それはですね、今ある不自然な、不便な現実をいかにうまく変えていくかなんですよ。ほっときゃ自然の中に飲み込まれてしまう。ほっとけば自然の中に飲み込まれてしまうんだけど、そこをですね、いかに上手に行動していったら、 目の前が幸せになるのか、今日ちゃんと生きていかれるのか、この知恵と工夫と行動力でしょ。この力の延長線上にですね、おそらく21世紀の日本はあるはずなんで、ですから私はもう4年前から富山号から日本を変えると申しまして、で毎月いろんな方をお連れしてですね、まあそのね様子を感じて、行動していただきたいとずっと思っているところなんです。ですからまあ話を戻しますけどもね、まずとにかくリーダーが全部入れ替わらないと絶対ダメですね。とにかくリーダーがまず入れ替わらないと、裸一貫の生活力を持ったリーダーがいないところはこれダメだと思ってください。で、壊れてから全部壊れちゃって全く新しくリーダーが出てくる、その組織もあるでしょう。でも組織によっては上手に交代できるところもあるでしょう。それは組織がまだ再生可能なのかそうでないかのその差なんですね。自民党を見てるともう無理ですよね。ねえ、あれ無理だよね。民主党はどうかね、問われますね。今度は夏の参院選挙で問われますね。で霞ヶ関は無理だね。私も2年間霞ヶ関で仕事したことあるけど、あ無理だね。あらもう法律でがんじがらめで解決全くないから、あら無理だね。霞ヶ関は無理ですね。都道府県ではうまくいくところも中にはあるでしょう。都道府県市町村でも中にはあるでしょう。でも全部とは言わないですね。で私がですから今ねこうやってますのはですね、次のリーダーを横につなげたいなと思ってるんです。とにかくまずですね、日本の技を生かして、でこういうことが分かるってことですね。こういうことは分かんないしダメなんです。なんかですね、最後の最後が利回りなんか言っちゃったりですね、利回りなんぼとかさ、こんなことばっかり言ってる人間はね一つも分かんないんだから、まあ、絶対ダメだね。後回し、全部後回し、リーダーになりませんから、後で勉強してもらったらいいんだよ。だこういう本物の日本に必要な実力が分かって、なおかつですね、その変に国粋主義じゃダメなんですよ。国の誇りは大事なんだけど、自分一国で生きていけませんからね。やっぱりね、共生関係なんですよ。共生論ですから、共に生きるってことだから、それがちゃんと分かる人でなきゃダメね。自分たちの役割っていうものをちゃんと、ね、分かる人でないとダメなんですね。で三つ目は、その富山語の人たちが持ってるような強者のような実力、何でもやってくる実力、こういうものを持ってる人をやっぱ集めてくれば日本はちゃんと蘇ると思いますね。それは私ね、決して難しいことではないと今思うんです。決してそういう人少なくないですよ、はっきり言って。いろんなところにいます。で、そういう人はね、目立たないんです。富山語だってほとんど世界の日本の人知らないでしょ。知らないんですよ。だからね、これは面白いことで、次を担うリーダーって今表に出てきてません。全く出てきてないと言わないけども、隠れていますね。本人も次だと思っていないんです。で、その必要条件を備えた人たちがバッチコッチにいて、で、一つは今までの組織が崩壊してきますから、嫌がおうでも実力を持ったら出てこざるを得ない。なんとかしなきゃならないですよね。こういうプロセスも、ね、起きています。もうなんかね、組織の中の方でね、埋もれちゃってる人がですね、どうもならんと言って出てくるケースは、今ところができてます。まあこの組織がね、救えるかどうかわからないけども、まあ出てきてます。ですから、あとはですね、まあ、そういう人たちを横に集めて、一つの、だから、まあ、緩い連合体みたいなのを作ったら、それが新しい日本だなと私は思ってるんです。だから今私はですね、一つ NPO をやっておりまして、NPO 法人のですね、日本再生プログラム、推進フォーラムとやってるんですね。これは実はね、そういう人をまず集めていきたいということでやってるんです。もうね、つまらん歴史ばっかこねるやつらね、いくら集めたって始まりません。それはテレビでさ、なんかね、わーわーやったら見てる面白いかもしれないよ。でもね、こうでもやって朝までさ、ね、あんなバカ集めたってね、一つ目の曲になりませんからね。あなたのお芝居だからね、あんなんね。あんなバカなことをですね、 ね、夜も寝ずにやってるのはバカじゃしょうがないんで、だからまともなやつをね、集めてこないといけないと思ってるんです。それをね、集めたいと思ったらこれなんです。で、これはですね、この NP はもう5年、5、6年前から最初作りまして、いや、7、8年前かな。観光立国、新しい農業の話を私やったときに、これ、この NP は当時から理事で一生懸命やってたんですよ。だから観光立国とか新しい農業も最初この NPO で広めてたんですよ。で、今相談役になっておられますけども、当時の理事長が熊谷博さんで、この山向こうの三作坊です。今日皆さんこの谷泊まっていただきましたね。民宿この谷ね。あれずーっと行きますとですね、標高し峠って峠ありまして、下ったところが三作坊町です。今浜松市三作坊になってますが、そこは熊谷さんのところです。だからこれは、三作坊と遠山でやってんだよ。三作坊と遠山でやっていまして、中央、両方中央高速線沿いですよ。それから、ね、地方自治体で言いましたら、まあこの間もインタビューしましたけども、埼玉県の上田清さん、埼玉県知事のね、あの方も衆議院議員の時代からよく、存じ上げてるんですけども、埼玉も中央高速線沿いですからね。ね、不思議なんですよ。三作坊に遠山に埼玉でしょ、全部中央高速線沿い。やっぱなんかね、動き始めてますよ、中が。で、このフォーラムではね、もう要するに、次を、まあ、感じて行動できる人をですね、まあ一人でも、こう集まってこれるような、そういう舞台にしたいと思ってやってるんです。で、具体的に何をどうするかっていうのは、いろんな考え方ありますけど、私はですね、まあ、具体論で言うとですね、まず公認作ってね、そしてみんなぶっ壊れちゃうわけですから、新しい会社、新しい地域作るための人とお金と技術が全部集まなきゃいけませんよね。全部バラバラになってんだから、これ集めるのが、まあ、戦後の日本になったの公銀、あれですよね、平成の公銀作んないと、平成の日本工業銀行。はい、これは単にお金出すだけじゃなくて、そこで企業を作る、町おこしやる、お金を出す。でも自分で一緒に経営するんですよ。自分で一緒に経営するってことがすごく大事なんです。だからやっぱりですね、お金を出す人と一緒に仕事する人と金融と産業をもう一回車輪の両輪にしちゃいけませんね。これをね、やろうと。まあこれはね、ちょっとあちこちいろんなことやってるんです。二つ目はですね、さっきの車輪のない自転車も車もそうなんですけども、これが21世紀の雛形だというですね、21世紀日本のあれが再生日本、再生日本のですね、実験地域、これをですね、ぜひ作ろうという話が一つになってるんです。一国二制度って言葉があるでしょ、中国でやってるんですね。日本もこれ今やってみたらいいんですよ。くだらない法律ばっかあって、みんながんじがらめなんね。でもこれね、根足、税制も全部違います、法律も全部違います。で、これをやったら一番いいだろうとみんなが考える、これが21世紀一番いいだろうって制度を全部入れてみたらいいと思うんですよ。経済特区とかいろいろやってますよね。あるいはなんかこんなことやったらいいって提案がいろいろありますよね。全部一度にやってみたら面白いと思うんですよ。全部一度にやってみるんですね。農業でも工業でも産業でも何でも教育でも税制でも。でね、それをある限定した地域だけでやるんですね。で、これはね、沖縄とかの広いところじゃダメなんですよ。沖縄全県は絶対無理で、あんまり人のいないところ選ぶんですね。山の上から川が流れてきて、で、小さな町があって、大きな町があって、で、海岸であって海があると。このね、あんま広くないところね、あんま人が住んでないところ一体指定するんですね。こう全部ルール変えちゃうんです。まさに一国二制度で。そうするとね、例えばね、農業なんかですね、農業、林業、水産業なんかは、今までのね、農協とか漁業とか全く関係なくやっちゃえばいいですから、最先端のものを持っていくんですよ。 今の我々が考える最先端の第一次産業の技術とノウハウを全部持ってきて作ってみるんですよ。ここに21世紀のモデル農村、漁村、それから山村を、でそこで生まれた製品の競争力を試してみればいいんだね。多分相当高いものがありますよ。で海外でもどこでも売れりゃさーっと身に広がりますよ。農業の規制改革なんかやったったらあんなもんね、あんなもんできるもんじゃないですからね。あの連中の守りの硬さすごいんだから、そんなもん置いといてですね、成功事例作ってやったらいいんだね。教育も医療もそうですよ。今のは全部崩壊しちゃってるわけでしょ。じゃあだったら何がいいんだってことをですね作って、でここはですねなるべく人のいないとこって言ったのは、まあ、だ全部壊しちゃっていいんだね。今まで道や建物全部壊しちゃって、土地も全部きれいにして、もう全くね縄文の時代の状態ぐらいに戻しちゃって、そこから作り直すと考えた方が絶対早いんですよね。一番いいものを作るときは土壌をきれいにする技術とか川をきれいにする技術がたくさんありますからね。でこれが一番いいと作っちゃうのね。こうしたらですねこれは多分みんな真似して次々広がっていきますよね。でこの実験地域を作るチームこそですね抗議の頭脳なんだろうと思ってるんです。抗議の頭脳で、つまりこれはですね財政資金じゃないんですね。あのね国の金なんかもらうからですねうまくいかないんですよ。使っておしまいなんだからね。それがやっぱり投資にならなかったら金使う一方でしょ。そろばんが甘くなるんですね。財政資金ばっか使ってたら絶対ダメだから、やっぱり公銀は銀行ですから預金として預かって金利払わなきゃいけないんだから成功させなきゃいけないんですよ。成功させるためには続けなきゃいけないわけ。続けるっていうことはですね日々建設的に変化に対応していくってことですから、ものすごい馬力を持った経営しなきゃいけないんですね。なんか適当に並べておけばいいってもんじゃない。でこれをやっぱりできるチームをね作るしかない。こんなもんたくさんできるわけないんだから、まずですね日本全体でこんなことできるのは5人か10人ですよ。こんなことできるプロジェクトマネージャー10人いりゃいい方だと思うね、最初の段階で。だからこんなのだって広い地域やったらダメだから、どっか一箇所ですよね。そこに集中投資して、で住民もですね希望者を選抜して移住認めたらいいと思うんだよね。希望者移住してもらってですね住んでみたらいいと思いますよ。こういうことでもやるとですねだいぶ違いますよ。私もこういう仕事してますからね、本当にいろんな各地にいろんな強者がいるのよく知ってるんですよ。でもねみんなが一堂に会する場がないんですよ。みんなが一堂に集まって仕事をする場がないもんで、みんなバラバラなんです。みんなが一堂に集まって仕事をする場があると 1+1 が3になる効果があるんですね。相乗効果って言いますけども、そうなった時ですね、あ、これがなんか新しい時代かってものがねできてくるんですよ。それをねぜひ作りたいと思ってるんです。明治維新の前、開国がありますね。開国で日本人は当時の人にたまげちゃうわけね。欧米にこんなに遅れてんのか。で彼ら最初何やったかっていうと軍艦を作るんですよ。あの幕末の日本人もね軍艦を自分たちで作ってみるんです。でそれは戦艦大和もそうですね、軍艦を作ってみるんです。あれすごい技術なんです。それから戦後は例えばこの先に佐久間ダムってあります。天竜川の下ったところに佐久間ダムってあります。佐久間ダムは昭和20年代にできるんですが、あのダムは日本で初めて大型の建設機械を導入した土木工事なんです。大型の建機を導入した最初の土木工事が佐久間ダムなんです。要するに電力の電気の時代だってみんな思ってたんです。それは戦前からそうです。昭和に入りますと次は電気だってみんな分かってたんで、いかに電力を確保するかが大事だった。で、ね、当時はまだ石油を分断する輸入時代じゃないですね。輸入する時代じゃないでしょ。20年代ですから。やっぱ水力なんですよ。そうするとあの険しい天竜川にどうやってね、ダムを作るかですよね。短期間に。で、旧満州で日本がね、いろんな蓄えたノウハウがありまして、で、それを動員して佐久間ダム作るんですよ。で、続いて作ったのが東海道新幹線でしょ。だからね、時代の本当の来天換金っていうのはですね、そのリーダーが変わってね、既存の組織がぶっ壊れて、リーダーが変わって、そして何かみんなで新しくできる仕事をやるんです。ほとんどそこに新しい時代が生まれて、置いてけぼり食っちゃった人もですね、気がついたらなんか求人がね、あるって、そういう時代になっていくんですよ。結局だからね、その一番初めに、誰かが出てってひな形作って、で、広げていくと、 ね、その今までのものが崩壊して食い物に食えなくなった人たちもですね、次に新しい仕事がですね見えてくるんですよ、生まれてくるんですよ。そんなもんなんですよ。だからね、今の状態はですね、ただひたすらそのいろんなものを混ぜてかき回してるだけなんですよ。これ何年やったって成功しませんよ。ああでもないこうでもないとかき回してるだけで、みんななんかね、内部紛争ばっかりやってるんです。あいつはけしからん、こいつはけしからん、これがわからん、あれがわからん。でもそれはいいんです。そういうのはね、こっちこっち置いて、そういうのやっといて、分かってる人っているんですよ。分かってる人いるから、やっぱそこが人たちがまず文館作ったり、佐久間ダム作ったり、それから新幹線作ったり、新しい有機農業やったりですね、時代の突破口を開くんです。時代の突破口を開く人がまず突破口を開いて、でそこから光と熱が出てきた時に、みんなですね、なんか今までわわわわね、まじっくり返すような議論ばっかりしてる人たちがですね、あ、なんか新しい時代来たじゃないかと。なんかこれはですね、その昔のね、つまらんことばっかり話してないで、俺もなんか新しい人生始めたいなと思うようなんです。そしたらね、気がついたら新しい時代来てると。こういうことなんですよね。そういうことでですね、もうこれやるしかないと、最近常々こう思っておりまして、ですからこの一国二制度でですね、とにかく実験地域を作ると。で、この実験地域を作ることができる人を集めないといかないですね。そうするとですね、前からこれを思ってるんですけども、日本武道館に1万人を集めて大会を開こうと。日本武道館ですね、ちょっと広いでしょ。東京がいいんですよ、こういうのはね。みんな簡単に来れますから。武道館に1万人を集めてですね、1回1万人ですよ。1回1万人集めて、これこそこういう人やるんだと、こういう思いでやるんだと、こういう人が必要としてされてるんだと、ね、本物の強者で戦い方に実力を持った人で、であんたはどうするという人が必要とされてるんだと、でこれからの時代はこんな時代になっていくんだと、本当に横型なんだと、ね、その戦国時代なんだから、古事記が関白なんだから、一代でそれぐらいの実力を持った人でないと時代は切り開けないと、自分だけ自分だけではダメなんだと、俺が俺ではダメだから、やっぱりこうみんなの力を吸収していかなきゃいけないから、そういう本当に横型リーダーシップを勉強会やったらいいと思うんだね。で勉強会やると、これ面白いですよね、リーダーシップ研修って。そうだと思う人って必ずいるんですね。俺もそう思ってたっていう人出てくるんですよ。そうしたらそういう人集めてなんか作っていくんですね。へえ、そうかなっていう人もいるんです。で、そういうのはね、ゆっくり勉強してもらったりだね。そうそう。いや、これはね、いや、そうなんですよ。全部そういうもんで、最先端っていうのはね、今元気の人集めてやるのが最先端なのよ。ね、だからそれをだから作ってですね、だからそれを炙り出すためにですね、一回1万人ぐらいずつですね、こう武道館でリーダーシップ研修やってですね、まあそれを、10回やれば10万人ですよね。まあだから1回が例えば2泊3日ぐらいでですね、これ10回ぐらいやれば10万人でしょ。あ、随分集まるよ、はっきり言って。全部志願制にしてですね、志願者にですね、来てもらってやるんで、だいぶ違うと思うんですね。そうやったときですね、そのチームがね、じゃあドルぶっ取られたときどうしようかと、年金がもう金がなくなったらどうしようかとか、考えてきゃ大体なんか知恵が出てきますよ。つわものの知恵が出てくればね、まさに富山号のつわものが持ってるような知恵と行動力を持ってすればね、なくなっちゃった時にどうしようって話になるね。まさに今日のあの昼のご飯がないって話と同じ。ご飯のおかわりがない、どうしようかときに即じゃあうどんでいく、じゃあ俺が茹でるとね、つわものが揃ったらそれができるんですよ。だから年金の崩壊とかね、食料危機だとか金融危機だとか、そういう風な人が集まって対処すればうまくいくし、そういう人が集まらないでなんとか理論かんとか理論って言ったらですね、千年経ってて解決しないよ、そんなものはね。うん、ほんとそうなんだよ。会議が踊るばっかで、千年経って解決しないんだ。だからそうやってね、これが新しいね、日本を作るチームになるだろうと、私は思ってる。で、それをですからね、日々いろんな形で今ね、作ろうとですね、まあ、永田町なんかにもですね、こう行ったりですね、あちこち行ったり、人に会ったりをしてるというのが現実のところなんですね。ですから私のこのイメージの中ではですね、もう壊れてるものはまあ頭なんかないんですね。壊れてるもののことはですね、考えたってしょうがないんですね。ないもんだと思ったのが一番早いと思ってまして、 ですからまあね、どんな形で最後を迎えるかはまあそれはあんまりどっちかもものじゃないですね。ドルがどんな形で最後を迎えるかとかね、永田町の霞ヶ関の最後なんてのはまあどうでもいい話で、単に壊れていくだけですから救い直すことの方がよっぽど大事ですね。ですからとにかくですね、皆さんこれからはですね、立場に関係なく、立場に関係なく、年齢に関係なく、自分が何をやりたいのか、何ができるか、これでつながる時代だと思ってください。もうね、一つ時代がね、先に進めばね、今自分の仕事だとか今の自分の立場って関係ないんですよ。例えばね、今公務員やってるとかね、今会社員やってるとか、今社長やってるとか全然関係なくて、それはかつてその人がそういう仕事をして人生を演じてきたっていうことにしかならない。でね、何ができるかっていうのがあったって、それを実力を行動にする意欲がなかったら意味がないんですよ。私は何をやりたいと思う意欲がなかったら一つもそれは行動にならないんですよ。どんな実力を持った人でも自分の実力をですね、形にしようという意欲がなかったら一つも役に立たないんです。でも意欲だけあってもダメなんだ。何かしたいと思っても役に立つ実力がないとさ、ね、うまくいかないでしょ。だから思いと実力と両方どうしてもいるんです。だから皆さんね、これだけは急がば回れ、急がば回れでよく勉強していただいてですね、ね、そしてよく行動していただいて、つわものの実力ですね、つわものの実力をですね、ぜひ身につけてください。この分野でいけば俺はここまでできる、これはわかるんだ。で、自分で目標を決めてですね、やっぱり自分の持ってる力をですね、自分の持ってる時間をです、自分の持ってる時間をね、ぜひ有効に使っていただきたいと思うんです。で、こういう時はね、やっぱり時間がね、非常に重要なんですね。私いつも思うんですけども、時間の使い方がやっぱり一番大切だと先生は思うんですね。よく藤原さん忙しいねっていう方いらっしゃるんですけども、確かに忙しいっちゃ忙しいんだけど、十分それは行動可能な時間なんですよね。ダブルブッキングはしてないんですよ。例えばね、東京の丸の内線地下鉄、1分50秒間隔で電車入ってきますよ。でもぶつからないでちゃんと走ってるでしょ、1分50秒間隔でも。やっぱりね、時間を上手に使うと1分50秒間隔でもぶつからないんですね、ちゃんと電車走るんですね。ですからね、こんなのは工夫ですね。時間の使い方なんか完璧に工夫で、ですから時間がないなんてことはないんで、工夫すれば時間は出てきますよね。それはだから皆さんね、大いに工夫していただいて、それからやっぱりもうこれからはね、やっぱりデジタルよりアナログですよ皆さん。例えばね、さっきのお昼の話で言えばね、ご飯がないでおしまいってのはデジタル的な発想だよね。ならばうどんをね、作ろうと。この実力ですよ、この力がいるんですよね。頭が、思考が止まっちゃダメなんですよ。ご飯がないからおしまいじゃダメで、じゃあ次どうする、で自分で茹でようとかさ、ね、ここまでいった実力が本当にこれから必要とされる実力なんです。それは完全にアナログの実力であります。これは皆さん訓練ですよ。多少不便なことでもね、苦心してやる訓練がいるんです。こんなんだってですね、合成樹脂の皮のね、つぐみがあるんですよ。あ、よくなるんですよ。合成樹脂のやつは、よくなんでね。何百年の、に、らしい音も出るんです。合成樹脂の皮のつぐみは。でもね、音の感覚が全然違います。偽物の音なんです。だから、聞けば聞くほどなんかイライラしてくるんです。合成樹脂の皮のですね、太鼓でも小包みんなそう。聞けば聞くほどイライラしていくんです。嘘の音だから。なんとなくそれらしく聞こえんだけど、あれ嘘の音なんですね。ダメですよ。全部本物じゃないんだ、これからは。で、本物を時間かけて実力を身につければね、これは一番いいんですよ。今回随分自転車見ましたよね。ねえ、本当に遠山君もね、こんな自転車、俺担げる自転車見ましたよね。今まで一番自転車見ましたね。私もですから学生時代自転車で乗ってましたけども、自転車なんか本当にアナログの世界で、あれ乗ってるのよくね、壊れるんですよ、自転車っていうのは。しかしね、故障は自分で直さないかね、目的地つかないでしょ。だから何があってもたどり着かなきゃいかんのですよね。だからね、こう、故障も自分で直しながらこう走っていくんです。それからスタミナ切れをしたらね、自転車焦げないんです。自転車で怖いんですよ。 本当に腹が減るとですね、パタッと倒れちゃいますから。腹から力抜けて、ハンガーダウンという言葉があるんです。腹が減って本当に倒れちゃいますからね。怖いんですよ。だからね、食い物がなくなって、時ってのは本当に自転車を漕げなくなりますから、非常に危険なんですね。でもね、そういうところで本当の人の実力って身につくんですよ。ね、インターネットで見て行った気になったら全然ダメだね。まあ、車乗ってみていいですね。しかし、自転車なんか乗るともっといいと思いますよ。歩けばもっといいかもしれない。なんかね、人の成長を皆さん考えて時間を使ってみてくださいよ。成長を考えて。なんとなくね、こう、格好だけつけようと思った生活をしようと思えばできるんだけども、格好だけつけたって役立たないじゃないですか。ねえ、本物の実力でないとさ。本物の実力を身につけるためには時間がかかるんですよ。でもこれ時間をかけていけばね、必ず身につくんですよ。これね、この継続ですよ。とにかくね、継続すれば大丈夫ですよ。私だってもう、富山を4年ぐらい通わせていただいてますね。やっぱ毎月来るとだいぶ違うんですよ。毎月来ると。年に一遍じゃなくて、毎月来るとだいぶ違うんです。それからインターネットラジオも毎週やってるんです。もうあれ、5年前から毎週やっていて、それから、ワールドレポートっていうね、これ有料のペーパー書いてるんですけども、あれ17年前から毎週やってるんです。17年前から。私いつも思うんですね。いや、それ続けりゃ誰だってできるようになりますよ。本当に誰だって何だって。鼓だってですね、その300年叩きゃ音鳴るんでしょ。だから本当にいい音鳴らしたかったら、子孫をちゃんとね、鼓をね、打ちたくなるような子供を育てていけばいいわけでしょ。それがないね、伝統ってもんじゃないですか。歌舞伎でもね、踊んでも、でもそうでしょ。子供が嫌ったらそれ今日おしまいなんだから、上手にね、これ伝えさせていくような教育からやっていくわけですよね。あ、高根ちゃん来ましたね。最後に高根ちゃんがやってきましたけども。ね、富山号の木沢小学校のマスコットでございますが。まあ、ですから皆さんね、ぜひね、これからは慌てずに、いいですか？自分の実力をしっかり身につけてください。自局のこと言ったって、ろくな話じゃないんだ。ね、ろくな話じゃなくて、右往左往しててもしょうがないですから、着実にやってってくださいよ。今日ね、そこにあの、木沢の会長もいらっしゃいますけどね、まさにね、木沢は着実にね、もう本当に会長以外皆さん協力されて、着実に行動されて、今日のこの木沢があるんですね。なんかやっぱ一日でね、パッとうまくいくとかね、紙芝居のようなね、紙芝居のようなパワーポイントをね、一枚書いて、ね、プレゼンテーション10枚書いて成功する。そんなことは全くないです。そんなね、テリサみたいな時代もう終わってますから。だからとにかく皆さんね、自分が勝負できるところ、技の部分、ここをね、まず上手に選ぶことです。そして1年でも2年でも3年でもね、時間をかけて、つなものになるような技を磨くことです。そしたらね、本当に必要にされてる人になってると思いますよ。これが私はですね、乱世の生き方だと思うんですね。乱世は本当にですね、なんていうのかな、中途半端な力ではですね、やっぱり生きていくことができないんですね。で、本物のやっぱり実力をですね、身につけなければいけないんで、それはやっぱりこう時間の使い方だと思うんですね。ですからぜひですね、そこのところは、まあよく、厳しい時代ながら、だからこそですね、まあ考えていただいて、ご自身で行動していただきたい。まあそんな感じがしてるんですね。で、今年はですね、やっぱり7月のね、参議院選挙の前後が政治の一番大きく動くときだと思います。で、これは日本だけじゃなくて、例えばヨーロッパもギリシャの金融って今どんどん広がってまして、これもやっぱ夏前になんか大きな騒動あると思います。で、秋はやっぱアメリカの今度は中間選挙になってきますから、やっぱり日米欧ともにですね、その政治は動きます。経済も動きます。それから中国はもう上海万博終わりますので、バブルの崩壊がいよいよ現実的になってく、見えてくると思いますから、まあですからあまりそういうのにね、悪影響を受けないようにですね、まず皆さんよく見直してみてください。直撃弾を受けないようにね。で、ですから、まあいろんなその可能性を考えていただいて、その外の変化にね、まああんまり左右されないように、それは今から考えておいてください。それからやっぱりこれからはね、自分から参加しないと。地域経営でもね、それから国でも、自分の仕事でも、待っていては幸せは来ないですよ。待っていてはですね、何も未来来ませんので、自分からとにかく一つでもいいから行動してみてください。で、それ続けていくことです。続けていくとですね、 毎回毎回よくわからなくても続けてるだけでもだいぶ価値がありますから、ね、とにかくそうやって必死にですね、まあ自分の求める道を歩いていくと、さっきの雨宮浩一の世界ですよ、気がついていたら歴史の断層を渡っていたと、まあ、こんな感じなんじゃないかな気がしておりましてね、まあしかし、まあ、こんにちはもご機嫌でございますね。お気になりまして、まあ、今回ですね、諏訪から2日間、諏訪の方走ってきていただきまして、お疲れ様でございました。本当に歴史の、断層をですね、こういうとこ人々は歩きながら、越えてきたんです。ですから今我々もですね、そういう時期に来ておりますのでね、皆さんでまたですね、力を合わせてですね、この歴史の断層を越えて、よりいいね、幸せをね、手にできるように頑張っていきたいと思っておりますので、ますますの皆様のご繁栄をお祈りし、そしてまたぜひ、また富山も来てください。そしてですね、このつわものの世界を知っていただいてですね、まあ、生きるエネルギーとですね、まあ、魂を得ていただきたいと思いますので、それを最後にお願い申し上げまして、私のお話と返させていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。じゃあ会長ご挨拶ハーモニカもございますか。
はい、
はい、
ちょっとね、今日
はい、
ちょっと、
はい、
おじちゃってね。
あ、そうです
ね。あ、それどうもすいません、どうも。もうね、今日帰ってきますと、もう時間が経つも早いもんでございまして、昨日今日ということで皆さん大変お疲れだと思いますが、大丈夫でしょうか。先生の素晴らしいね、ご講演でありがとうございました。先生ね、この今前からも先生、この私もこの言葉大事するでございまして、まあここはですね、一杯飲んでね、時間をそういう時間を大事に使いたいっていうのは顔の感を取りたいっていうんです。だから解放感で、先生は向こうでは全然一滴もやらない人ですね。遠山もだからやってくださる、これはすごいことだと思
います。カットしたらいかんだ
ろう。そういうことですね。それで私どもは、その開放感を持って、ここの癒しの場として残していきたい。それでまた、ここは文部省推薦でございますので、この中でお酒一滴も飲みません。そういうことでございます。はい、ちょっと、郊外で飲むと。こういうことでございます。くれぐれもそういうことで、また皆さんお帰りになった時には、学校では一滴も飲みませんと。でも郊外でゆっくり飲む、そういうことがありますので、そんなことをまたちょっとご紹介いきたいと思います。遠いとこからね、お疲れでございました。本当にありがとうございました。私も、まあ、先生のね、お教えをいただきましてですね、目的を持って、コツコツと継続できる形で、私はもう70でございます。校長は73でございます。まあ、栄転もございます、私も。ここで、これも送るつもりでございますので、またね、一生懸命私も内緒します。皆さんのお力をいただいて、皆さんの笑顔をいただいて、皆さんのパワーをいただいて、一生懸命ね、この地域、それからまた遠山も、それから日本の歴史を変えていくんだという意気込みで、頑張ってまいりたいと思っています。素晴らしいファンがおりますので、またここでお友達作っていただいてですね、どうかそれぞれの、今日はね、それぞれの私まで来ていただいた先生方ということで、誠にぶつけの話で、大変失礼しておりますことを、まずお許しいただいて、どうかうちに帰るまでは行ってきましたということで、どうかご無事お帰りになっていただいております。またのお越しをお待ちしております。今日ね、校長ちょっと栄転で、ちょっと行きますが、実また帰ってくると思いますので、ちょっと今日ね、ありますが、私は代わりまして、皆さんに御礼申し上げたいと思います。今日はありがとうございました。先生、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。